あと10分ぐらいありますので、まあ、今日は地方からの家族の方もたくさん来ていらっしゃいますから、何かありましたら一言、じゃあ有本さんどうぞ。
そのまま喋ったら大丈夫です。
聞こえろ。それは心配や。あのね、今、男性の先生方がいろいろおっしゃった。それで皆さん、大体、感じておられると思いますけれども、私も、あんまり長いこと喋ったら、怒られるのかと思いますけどね。ゆっくり、まあ、安倍さんの姿勢は、皆さん、ご存知と思います。で、私は、この朝鮮半島が傾くまでは、この安倍さんでなければならないと、そういうふうに思っております。だから、安倍総理というよりも、私は安倍総理より年、独裁、これを公明は全部が支持して、独裁の政治を安倍さんにやってもらいたい。そうでなければ、とてもじゃないが、この日本の国の政治も改革をすることができない。なぜなら、安倍さんの支持が下がっていた。もう1年ぐらいしか動かんのじゃないかと。そしたら、次は俺やるぞ。谷口さんが、どっかの公園で喋ったと。そんな話、誰も怒らん人は、腹が立たない。誰も怒らない。これが今の日本の国の国情なんです。これおかしいでしょ。これだから、つい2、3日前ですけども、ある事務所で話をしました。江藤さんを党紀委員会にかけると。なんで江藤さんやと、この谷垣をかけるわけやろ。そういう話も遠慮なくやります。以上です。安倍さんと言われるようではダメですね。安倍純優とこう言われるぐらいの独裁を発揮していただきたい。私はそういうふうに思っております。以上です。
安倍さんどうぞ。後ろにマイク回してください。
先ほどから担当の先生方おっしゃってますけども、日本の政府もそうですけども、特に外務省の方は、この度日朝の作業会に行かれた方、日本はこういうふうに思うんだ、こうなんだということをもっときつく激しく言ってほしいんです。私たちは本当に命をかけてやってるんです。外務省の方は仕事で行ってらっしゃるかは分かりませんけども、私も家族、まあ母親特に高齢でございますので、いつどうなるかは分かりません。ただ仕事だから行って帰ってきたと。そうじゃなくて、唾を飛ばし、相手が言うことを聞かなかったら蹴飛ばす。命を懸けてやってきてほしい。それをお願いしておきます。
はい、家族会の方、どなたか他に発言してくださる方。はい、
本間です。ちょっと一言言わせてください。拉致問題は解決済みという相も変わらず、最初門前払いという言葉に対してもっと怒りをぶつけてほしいと思います。最近の朝鮮総連の動きでは、大阪とか日比谷の、東京の日比谷の集会場ですね、それぞれに対する法の執行と締め付けが激しいとかね、万遍文豪の入党を解除しようとかね、そういうことを言ってきてるわけです。ということは逆の話なんですね。そんだけ朝鮮総連の後ろ盾となっている北朝鮮が困ってるわけです。決して今の状態では万遍文豪の入国を解除することなく、もう来月の話なんですよね。いや、最初の話では半年間の入国を阻止と、これは絶対もうそのまま延長。 まあ、さらにはね、できれば、その、朝鮮総連の送金停止まで持っていければ、一番の力になる。これはもうちょっと、こう、懐に隠しておいて、まだ抜かないよ。それからですね、あの、我々の、あの、家族会に対して、週刊新潮なる雑誌がですね、家族会の話をしてますよね。安倍さんが家族会を利用して、利用するのはもうやめてほしいと。そんなことはね、我々日韓社家族、誰も言っておりませんから。
分かってます。
分かってますね。決して誤解しないでください。そんなもう我々は政府、安倍さんと一体になって戦ってるんです。これはね、家族会だけの問題じゃないんですよ。日本国民全体の問題なんですから、国民がもう全体で団結していかなければ、決して解決しません。ぜひ、誤解のないようにお願いしたいと思います。
はい、はいはい、浜本さん。
浜本でございます。私の妹が、帰国してから5年になりましたけれども、これ帰国したときにですね、これが平成14年の10月でございました。日本の国会がですね、これは、まあ、政府が拉致を認め、そして日本の国会がこの拉致早期解決というのを全会議でこれ採択しましたね。皆さんご存知ないですか。その帰国する6ヶ月前にこれ、まあ、採択したわけですね。だからこのようには日本の国会、それから国民の皆さんが一生懸命これを拉致問題について、まあ、こうやって規制を上げてくれた。その規制の、ね、馬力によって金正日はびっくりしてこれ5人を帰国させたんではないかと私は思ってるんですが、まあ、今日5年経ってからですね、その何が何かいるんだというか、何というか安倍政権になってから安倍の政権は一生懸命やってくれて、これを、まあ、これ拉致問題の解決に一生懸命、今現在はですね、何かちょっとこの国会なり何なりの空気がですね、融和政策を論ずるような政治家が出てきちゃって、非常にこの足を引っ張る、安倍政権を足を引っ張るような空気が出てきた。これは私非常に残念に思うんです。なぜもっと政府か国民の皆さんが総力を挙げてこれを結集して、この拉致問題に対してやっていけないのか、非常に私残念に思うんです。皆さんそう思いませんか。もう選挙が済んで、もう5年前のですね、この議決したことをもう忘れてしまって、野党の先生方、あれ何を言ってるんですか。あれな、拉致の問題は全然もうそんな抜きみたいな分かっていないような私感じがするんです。非常に残念に思います。皆さん、どうか一つ頑張って安倍政権を支持してください。
他に何がですか。
はい、じゃあ一番
遠くから鹿児島が決めて一川です。日朝作業部会で相変わらず不誠実な態度を取っている北朝鮮、本当にあの国は日本をね、軽視した言動を行っている。政府はね、自国民の生命を奪われれば身を挺して戦うのが国家の姿勢です。その姿勢を安倍さんは今実行されております。この安倍さんの政策に成功させるためにはどうしても国民の皆様方の支援が必要です。後押しが必要です。どうか安倍さんを支援してください。お願いします。
じゃあよろしいですか。じゃあ最後に言ってくださいと一言何かおっしゃってくだされば。
その後時間が過ぎておりますが、若干質疑応答の時間取りますのでお待ちください。
我々は8日の日に労使協議が終わったときに記者会見をやりました。それで日本が一枚でなければならないのに、日本が孤立しているというようなことを一部の政治家が言うことがあるけど、孤立しているのは全く当然であるということ、それからバスに乗り遅れるとかというけど、日本が乗らなければ発車できないような状態だから、そんなこと言うのは間違いであるということを話しました。やはりこの際加藤さん、それから山形さんのような意見もしか、国民の中に一部があるかもしれませんけど、しかし政治家の立場として、ああいうことを世に出して、やはり一枚に一回もやってほしい、広島自民党本部でもそれはもう決議されているわけなんですけど、それは今、実施こうして、北朝鮮から見て、日本の心の割り切れなんていう内容にしていただきたいと思っております。